では黙示録の4章です。で、私たちが前回、イエス様がヨハネに言われたこの今あることのところを読むことができました。イエス様がヨハネに言った言葉はこの1章の19節にある言葉で、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せなんですね。でヨハネはこれに忠実に書き記しました。今見たことというのがこの栄光の姿をとって現れてくださったイエス様であって、一章に書いてあります。今あることというのが7つの教会、アジアにある7つの教会に対するイエス様の言葉でありました。そして4章から、読んでみますけれども、この後に起こることなわけなんですね。一節をご覧ください。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。わかりますか？この先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたってあるのが、このパトモス島にいた時に御霊に感じて、でそれで一章の十節で、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた、その声はこう言ったと。でこの続けて読んでみると、この語りかけている声というのは実はイエス様ご自身の声であったということが分かりますが、でその声で、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと、ここですね、この後起こることを示そうというふうにはっきりと主が、あなたが今見たこと、あなたが見たこと、そして今あること、そしてこの後に起こることとおっしゃられているわけなんですよ。ですから2章と3章で学んだことは、これは単に当時のアジアにある7つの教会にとどまらず、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいというふうに書いてあるように、教会全体、歴史を通じて、存在する教会全体に対してイエス様がお語りになった言葉だということなんですよ。しかもそれが地上にある教会です。地上にあるその目に見える形での教会の話、そして2章と3章をまとめると、イエス様が戻って来られることに際して、神の裁きが神の家から始まるという第一ペトロに書いてある言葉のように、ふるい分けがされるというか、悔い改めなさい、私が戻ってくるのだから、あなた方は神に立ち返りなさいというこの勧め、または忠実にこのイエス様にとどまっているんだけれども、疲れてしまっている人たちに対して、またはこの殉教しなければいけないような人たちに対しては、慰めと励ましを与えた箇所になるわけなんですね。そしてこのパラダイスに入ることができるというこの勝利するものについてですね、そのあなたたちは本当にとどまって忠実でありなさい、この最後までこの耐え忍ぶものがこのパラダイスに入ることができるよ、または神の国でこのキリストと同じ座につくことができるんだよということをこのお話になったわけなんですよ。この後って言ってるわけなんです。つまり教会の時代の後だということなんですね。でここがいいですか、私たちですね、このクリスチャンとして生きていくときに必ず必要なのが時ということです。時間、時なんですね。で私たちが持っているこの時を知っているかどうかによって、私たちのクリスチャン生活も大きく変わってくるわけなんです。イエス様が、あなたたちは天の印を見分けることができるのに、なんでこの今の時を知ることができないのかと、このパリサイ人と律法学者にイエス様はこの責めたわけなんですよね。イエス様が数々のメシア、キリストを証明するこの印を行われていたにもかかわらず、彼らはそれでも イエス様をメシアとして認めなかったわけなんですね。で、私たちが時があるんだということで、その時というのが、教会というものがこの地上にいつまでも続くんではないんだよということなんです。ですか？大事ですね。もう一回言いますね。教会というのがいつまでもここに地上に続くのではないんだよということなんです。今の世から救い出されるためにということが、このガラテヤ書に、いや開かなくていいですからね、私だけは読みますけれども、一章の4節で、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。このように神が裁かれるこの地上から私たちをまず救い出す。ちょうどロトがこのソドムに裁きが来る前にロトをそこから引き出したのと同じように、教会もこの地上から引き出すんだということを、この覚えておかなければいけないわけなんですね。で、この4章には出てこないんですが、間違った、4章に出てきますね、もうすでに、ごめんなさい。4章と5章というのが、この天における情景になります。天における光景と言ってもいいですね。で、これがあり、そこに教会の存在があります。そしてその後に地上に大きな災いが下るわけなんですけれども、そこにはもう教会と呼ばれる存在はなくなっているんですね。こういう流れです。ですから4章以降はこれからの話であって、でかつ私たちが知らなければいけないのは、いつも主が来られるということを心に留めていて、いつか取り上げられる存在なんだということを知っておかなければいけないわけなんですね。ですか？で、改めて、ここを、もう一度見ますとですね、私は見た身を天に一つの開いた門があった。天の門が開かれました。そしてイエス様が呼びかけて、これからのことをあなたに示すと言われて、それで2節、たちまち私は御霊に感じた。御霊に感じた。以前も、この一章の10節で、主の日に御霊に感じ、そしたら、この急にですね、この天におられる子羊イエス様の栄光の姿をこのヨハネは見ることになったわけなんですね。つまりタイムワープっていうよりも次元を超えていくというか、そういう経験を今ヨハネはしているわけなんですね。で、こういう働きというのが、エゼキエル書にも数多く出てきてですね、このバビロンの捕囚で、バビロンの方にいるエゼキエルが御霊に引き上げられて、エルサレムで何が起こっているかをこの神に示されたところがあります。そしてその他にはですね、この新約においてはピリポがですね、このサマリアで伝道を行っていた時にですね、このガザに行く道にですね、この引っ張られて、そしてその後にまた、タイムワープじゃなくて、それは何だっけかな、この場所をですね、このワープしてですね、この違うところに引かれていったと。で、この御霊の働きがあって、そしてヨハネが見たのが、天に一つの御座があり、その御座についている方がありということです。はい、私たちは幻を抱く必要があります。ビジョンを抱く必要があります。でも、この世が言っている、世間で言われているビジョンではありません。 ですか。で、多くの人がですね、超自然的にしろ、またはもっとこう目標を掲げるっていうことにしろですね、このビジョンとか幻という話を教会の中でも行います。けれども往々にしてそれはこの自分たちが願っていることになりがちなんですよね。ビジョンを描かなければいけないとか、ビジョンを受けなければいけない、幻がですね、5年後には日本人のクリスチャンの人口が 20% になっていますとかですね、まあ、構わないですけれども日本人の人口の 20% がクリスチャンになっています、構わないんですけれども、いいことですけれども、エレミアの時代にですね、エレミアは困っていたんです。それは王たちまたはその頭たちとのこの確執のみならずですね、このバビロンに屈しなければいけないということを彼は言ったんですよ。バビロンが来る、そしてこのバビロンに服従しなければいけないということを彼は言い続けたんです。でも彼が一番大変だったのが偽預言者との確執だったんですね。他の大多数はバビロンからユダは解放されると預言したわけなんです。これ素晴らしいことなんですよ。素晴らしいじゃないですか。もし私が10年後もクリスチャン人口は全然変わってないとかって予言したらどうですか。嫌がられますよね。こうリバイバル集会の時にうわーって乗ってる時ですね、 1% あ全然変わんないよってこう言ったら嫌がられるよね。もっとすごいこのレベルでこのエレミアはですね圧力を受けていた。でその時にですね、エレミアはこうやって予言したんですよ。偽予言者について予言したんです。それ神様がこう言ってたんです。私は彼らに何も与えなかった、彼らは勝手に自分の思いの中で描いてるだけだとこう言ったんですね。私は彼らに与えてない。でこのように大きな違いなんです。だから私たちは描かなければいけないのは何かと言ったら、神ご自身から来ている幻なんですよ。天国ってどういうことか、天の幻はどこなのか、夢見る必要ないです。もう見てもいいんですけども、この4章に書いてある夢見てください。明確に聖書には神がおられる、神が玉座王座を持っておられる天が掲示されています。これに心を止めていれば 100% 間違いなく後悔することはありません。あ、こういうところだった、確かにこういうところであったということなんです。で今見れば御座があるところなんだと、神の御座、神がそこに着座しておられるところなんだよと。なんか天国ってイメージどうですか。楽になれるところっていうイメージあります。楽園のようにですね。で確かに痛みも苦しみも悲しみも過ぎ去るという言葉が天のエルサレムのところに書いてあります。確かにその通りです。でも本質的にはそうではありません。王国です。王を抱いている国です。それが神ご自身が王座についておられるところであります。だから私がよく言う話なんですけれども、ある人の説教ですね、聞いたら、ね、あその通りだなと思ったんですが、天国行きたいって言ったら行きたいよって言って、あそう、じゃあなんで礼拝来ないのって言って、礼拝んなのいいよ礼拝なんかって、天国行きたいんだよ、あそう行かない方がいいよって、天国行ったらね1時間2時間じゃないんだよ、礼拝時間が永遠なんだよ、休みないんだよ礼拝をこよなく愛する人はですね、天国も大好きです。これから見ていきます。天の幻はずっとこの礼拝をしているところ、賛美を捧げているところ、感謝を捧げているところなんですね。そして続けてみますと、その方は壁玉や 赤目脳のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。神の栄光がこの宝石と同じような色でこの言い表されています。でこれは実際に宝石が使われているということではなくて、そのようなっていうふうに言っているように、その形容すればこういうものであるということなんですね。でこれが聖書を通じて神様が天の栄光を持って現れた時に、この宝石の輝きというのがよく出てくるんです。出エジプト記、神がシナイ山に降りてこられた時に24章の10節にこう書いてありますが、そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであったとあります。またエゼキエル書にも同じように、彼らの頭の上、大空のはるか上の方にはサファイアのような何か大座に似たものがあり、その大座に似たもののはるか上には人間の姿に似たものがあったとあります。そして、出エジプト記の28章を見ますと、祭司が神の栄光と美の装束を着なさいという命令があって、その祭司、大祭司が着ている装束の胸当てのところに12の宝石が埋め込まれています。そして天のエルサレム、黙示録の21章にもこの天のエルサレムの土台の石は12の宝石でそれが組み込まれているという、神の栄光、神の御座の栄光が宝石に例えられている。でそれだけではなくて、この虹が出てるんですね。虹が出ています。これは、エゼキエルの一章にも、そのケルビムの姿があって、その後にこの主の御座があって、そして虹が出ている姿がこの書いてありますが、虹といえば思い出すのは、聖書の中では何ですか？ノアですね、契約を結んでくださった。神様は約束を守ってくださった。ちょっと朝起きたらですね、考えてみてください。昼になってて、朝日が出てですね、そしたらですね、ちょっと喜んでください。あ、神様ずっと約束守ってくれてるなって約束を守ってくださっているわけなんですよね。この時点であるとかですね、すごいですね。よく考えると私たちってものすごい勢いでジェット機よりも早く動いてるんですよね。幸い空気も一緒に動いてるから何にも感じてはいないんですけれども、そのように、この本当に絶妙な形で私たちは、この守られているわけですが、神様が約束を守ってくださっているわけですね。その約束を守る方として神の御座があります。では次4節から。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。はい、今最初に3節は御座にですね、2節3節ですね、御座に、御座の上についていらっしゃる方がいた。ここは御座の周りですね、周りに24の座がありました。24人のこの長老とは誰ぞやということなんですが、特徴を見ると白い衣を着ています。でこの白い衣というのは、もう私たちはすでに3章の4節など、まだ他のところでも書いてありますが、3章の4節はサルデスにある教会が衣を汚さなかった者が幾人かいる、彼らは白い衣を着て私たちと共に歩むって書いてあります。でこのように教会に与えられたこの衣が白い衣です。 そして金の冠とありますが、冠という言葉、ギリシャ語には2つありまして、ステファノスというですね、この競技をするときに、オリンピックのこの試合のときに金メダル銀メダルといって与えるところのこの冠ですね、それがここでは使われているわけなんです。そして他の教会への手紙の中で命の冠であるとか、または義の冠という言葉が出たときは、必ずこの競技者が受け取る賞としての冠が使われているわけなんですね。と考えると、この人物は教会の代表的な存在であると考えられるわけなんです。まあ、他の意見もありまして、十二部族の代表者と、そして十二使徒の代表がここにいるという人たちもいます。なぜかといったら、新しいエルサレムで十二の門、イスラエルの十二部族の名がついている門があり、土台石が十二使徒なわけなんですね。けれども、ここで、まあ、私はやはりこの白い衣と金の冠というところで教会であると思います。で、24という言葉は歴代史の第1の24章と25節に、祭司が奉仕につくその、まあ、あの分担と言ったらいいでしょうか、それで24あるんですよ。まあ、ここから来ているであろうと考えられますけれども、やはり教会が王であり祭司となるということが、この黙示録のテーマの一つになっているわけなんですね。まあ、そういうふうに考えていきますと、やはりここは教会ではないかと考えられます。で、まだなんでここまで詳しく話したかというとですね、ずっとこの長老とで次に出てくる4つの生き物が、最後の最後までこの神の御座のところにいて、そしてこうしたり、またはこのヨハネに話しかけてみたりですね、このいろんな役割を果たす、そして大患難の前にこの教会がすでに天に存在するということから、やはりこの患難の前のこの教会がこの天において存在するということができるわけなんです。で、次に御座から稲妻と声と雷鳴が起こったとあります。今度は御座から、これね、英語だとね、分かりやすいんですね。2節3節は on the throne、御座についている、 sit on the throne ですね。で、次に3節のところでは around the throne ですね、御座の周り、4節ごめんなさい、御座の、この御座の周りですね、 around the throne。 で、次に、今度は御座からというから from the throne ですね、からですね。だから、まあ、情景を思い浮かべるんであれば、こうやってね、少しずつこのはっきりとさせていかなければいけないんですけれども、稲妻と声と雷鳴であります。で、この稲妻と声と雷鳴っていうのは、もうこここの黙示録でひっきりなしに出てくるんですけれども、シナイ山で同じ現象が起こっていました。神が降りてきたって言ったら、稲妻があり声があり、そして雷鳴がありました。神が力と清さを持って降りてこられるときに、この、この何ですかね、力がですね現れる、また神様の裁きが行われるときにも、この力の現れとしてこのような形で出てくるわけなんですね。そして次に7つの灯火が御座の前で燃えていた、神の7つの御霊である。これはもうすでにご聖霊が御霊、7つの御霊として登場していたことは、私たちはこの1章のところで、この1章の4節でですね、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、7という完全数で聖霊がここにおられるわけですけれども、そして、その御霊がこの、何ですか、灯火が燃えていたと、聖霊が下られた時にこの炎ですね、 この下のようなですね、炎が彼らの上にとありましたけれども、聖なる方ですね、火を持って現れる方です。で次に6節、御座の今度は前、 before the throne、 before ですね、水晶に似たガラスの海のようであったとあります。水晶に似たガラスの海、神の清さをこの水晶が表しています。で、興味深いことに、昔の王座というのは、この御座の前に、王座の玉座の前にですね、このような海を、この何ですかね、装飾していることがあるそうなんですね。でそれによって王とその臣民っていうんですか、民をこう分けている。王は威光に輝き、彼らとは分かたれているですね。そういうことをこう表すらしいですね。つまりここで、この神が他の被造物とこの分かたれている姿を表しているかもしれません。で水晶にいたガラス、この透明であるというのが何度も出てきます。特に天のエルサレムにおいては、もう本当にガラスのような純金が出てきます。神の純粋さが現れていて、で黙示録の15章の2節には、火の混じったガラスと書いてあるんですね。単なるガラスの海ではなくて火の混じった。なぜかと言ったら、神様の裁きが、火による裁きがもう地上で行われていて、それを天で見ることができるというか、天でそれを感じ取ることができるというか、だから多くの人が私に質問してきたんですけど、今までね、この黙示録を教えて質問してくるんですけど、天からその地上って見られるんですか？見られるかもしれませんね、そこの箇所からするとですね。裁きが行われ、見られると思います。なぜかと言ったら、彼ら叫んでますね、裁きが行われた、バビロンに対して裁きが行われた。ですから見られると思いますが、で次に御座の中央と御座の周りに、これ御座の中央っていうのはね、英語って midst of throne って書いてあって、真ん中って書いてますね。なぜかって言ったらですね、今度出てくるのは天的な存在、天使が出てきます。だから空間に左右されないんですね、これ制限されない。前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。すごいですね。あと次もちょっと読んでみますか。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。なんだこの生き物はですね、思い出してください。これをですね、私的解釈しないでください。でする必要がありません。悩む必要がありませんですか。なぜか、旧約においてすでに神はこの天使、天的な存在を、明確に示してくださっています。エゼキエルの一章にこの極めて似た存在が出てきて、そして、10章かなに、彼らはケルビムであると書いてあるんですね。天使にはいろんな天使がいますけれども、聖書の中で天使長として数えられているのがガブリエル、あとミカエルですね。であとはイザヤ書にはセラフィムっていうのが出てきます。でも天使長としてはやはりミカエルとガブリエルが出てくるわけですけれども、でケルビムもその代表的な最高級と言ってもいいでしょうのその天使長になるわけです。エデンの外でアダムとエバが園から追放された時、炎の剣を持って命の木を守っていたのはあのケルビムです。そして主の幕屋で贖いの蓋ですね、贖いの蓋をこの作っていた時に、その純金で、ケルビムを掘らなければならないと、書いてあります。そして詩編とかにはケルビムの上に座す主 例えば詩編の80編の一節にこう書いてますね。ケルビムが主の目の前におられる、主の間にもおられるようなですね、そういう御座の中央って書いてありますけれども、そういう存在です。で、今読むと時間がかかるので読まないですけども、エゼキエルの遺書をぜひ読んでみてください。頭がちょっとわからなくなります。なぜかと言ったらですね、到底立体、私3次元で住んでますけれども、3次元の世界では、この理解ができない、なんかちょっと UFO みたいなですね、存在が出てきます。でもぜひですね、そこを読んでください。なぜか私たちが必ず天に引き上げられたら見る天使だからです。で、彼らの役目は、礼拝することです。セラフィムはですね、このイザヤ書の6章に出てくるセラフィムは、この目を6つの翼を持っていて、この目を隠してですね、またこの足の方を隠して、で残りの 2つの、羽でこう飛んでいるんですね。これ何を表しているかというと、礼拝してるんですよ。礼拝してる。で、これを、行って、でずっと読み、この4つの生き物を読み続けていくと、この黙示録の最後の最後まで出てくるんですけれども、礼拝を導いています。賛美を導いています。またはこの裁きの時にですね、この宣告をする時にも用いられもしますけれども、そして目が前にも後ろにも満ちていたと書いてありますけれども、あ、ごめんなさい、またこの6つの、この翼ってちょっと意味ありげかなと思うんですね。7つじゃないっていうのが大事かなと思うんですね。7つは神の完全ですね、けれども彼らは神ではないよとなんか主張してるかのようですね。7つの翼はない、6つですね。そして次に、今言った目で満ちていた。で、この目というのは見るものですね。見通すことです。知能があることです。ですね。そして昼も夜もですよ。絶え間なく叫び続けた。あとごめんなさい。獅子のようであり、牛のようでありっていうところを説明するの忘れましたね。これはエゼキエルの印象に出てきますが、エゼキエルの方ではケルビム一人一人にその4つの顔がついているように書かれています。で、このような微妙な違いというのがですね、私も何とも説明がしがたいんですけれども、天にあるものなので、こう微妙に少しずつ違ってきてもおかしくないんじゃないかな。どうやって形容すればいいか分からない。ある時にはそうに見えるかもしれないし、ある時にはそうに見えないかもしれない、けれども、この牛と、獅子と人間とワシというのは変わらずに同じものとして、あるわけなんですね。これ獅子、聖書の中に数多く出てきますが、動物界における王様です、ね、牛はひたすら働くしもべですね。人間は人間ですよね。ワシはこのワシのようにね、主を待ち望む者はワシのようにと語るように、この神を指して、このいるものが、多いですね。で、ある人たちは、まあ、こういうふうに言うんですけれども、これは4つの福音書を表していると。4つの顔、あるいは4人、これが4つの福音書を表していると、まあ、よく言いますね。イエス様の生涯を描くのに、なんで4つの福音書が必要なのかと。面白いんですけども、この聖書の秩序を見るとですね、数学やってる人大好きですね。数字がね、こう規則正しく出てくるんですよ。イスラエルがキャンプをした時、宿営をした時に、この幕屋自体もですね、立方、長方形であったり立方体であったりですね、この4つの方角がある、必ず4つがある。 そして彼らも4つ、それぞれの方角に3つの部族が宿営しているですね。そして4つの福音書とこうなっていくわけなんですよ。で、天使もこのケルビも4つなんですね。でそこでこの福音書それぞれを表しているんじゃないかと、まあ、言う人がいるんですけれども、まあ、私はちょっとそこの、まあ、完全な根拠を見つけられてないんで、まあ、一応紹介しておきますが、このマタイによる福音書の特徴はユダヤ人の王としてのイエス様です。まあ、あの今ね、ま、あの土曜日にマタイによる福音書を学んでますけれども、明確にですね、この神の御子としてのか、あの神、あの神の父なる神を受け継がれる君子ですね、としてのイエス様が現れてくるわけなんですね。でマルコはですね、そういうのは出てきません。マルコはひたすら動いているイエス様です。すぐにという言葉が何度も何度も出てきます。で、この牛のようにこの神の言われることを行うしもべとしてのイエス様、そしてルカは非常に人間的なイエス、イエス様の姿がこの美しく描かれている。そして最後ヨハネはもちろん神ご自身としてのロゴス、言葉である方のイエス様が出てきていると、まあ、このようによく言われます。そして、この絶え間なく叫び続けて、聖なるかな聖なるかな聖なるかなですね。神であられる主、万物の支配者、昔いまし常にいまし後に来られる方、昼も夜も休むことないです。疲れないんですか？疲れないんですね。今私たちが疲れるのはあれは罪の結果なんですからねよく覚えておいてください疲れないんですね。オルナミン C 飲まなくても疲れません、ね、あのですか。で、でなんでこれ今度は飽きないのとかってねいう今度質問が出てくるかもしれませんが、でその時に私いつも引用する御言葉がですね、エペソの2章の、7節なんですが、それは後に来る余裕において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかなお示しになるためでした。この優れて豊かな御恵みが来る世々において明らかに示されていくと、つまり世から世、つまり永遠にですよ、ずっとずっとこの優れて極めて優れて豊かな恵みが現れてくる、明らかにされていく。だから私たちもイエス様を信じて恵みの中に生きていけば、これまでに分からなかったイエス様のことが分かるようになってき、神様の恵みをもっと知るようになってき、そして感動していくと、まあ、そういうことがもっと大きなスケールで永遠に行われていくんだよということで、飽きません、飽きないです、ね。まあ、ある人から、あるちょっと大丈夫かなってちょっとね心配になった人がいて、救われてるのかなこの人って思ったんですけども、なんかいつもねイエスのことばっかり言って十字架のことばっかり言って同じこと言ってるよ教会ってこういうふうに言ってたんですけれどもいかがですかそうですよね。だけれどもいかがですか、飽きます？イエスも私たち飽きさせませんですね。だから礼拝も永遠に続くんですね。天においても続きます。で次に聖なるかな聖なるかな聖なるかななんですが、でこれがまずは聖なるっていう意味ですね。隔絶されてるっていうことですね。分かたれてるっていうのがもともとの意味ですね。分かたれてる、こうパーンとこう分けられてるって意味ですね。分かたれてる、隔絶されてるって言ってもいいです。被造物とこの神が分かれているっていう、ここのこの属性を知ることは非常に大事ですね。あの交わるっていう言葉ありますよね。一つになるっていう言葉があります。私たちは神と一つになります。交わりにおいて ですね、一つになることができる、これが究極の目的ですけれども、私たちが神になるのではないんですよね。私たちはいつまでも人でしかありません。神は神でしかありませんですか。でこの区別がなくなると異端です、ね、意外にいるんですね。
インターネットの中ではね、もう浸透している異端がありますね。
で気づいてないですね、多くの人が。でそのグループは、神と人が一つになると、でその言ってる一つっていうのはもう本当に混じり合うっていう意味で言ってるんですよね。そういうことは絶対にないですね。聖なる方は神様です。そして3回呼んでますよね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。イザヤ書もそうなんです。セラフィムが聖なるかな、聖なるかな、聖なるかななんです。で興味深いことに、神のことを、神を褒めたたいているときに3回神様のことをこの表現している箇所というのがいくつかあって、例えば民数記の6章かな、確かアロンが祝福しなさいとこの命じられているところで、6章の最後に民数記で、主があなたを祝福し、あなたを守られますように1つ、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように2つ目、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、これ3つ目ある、3つがあるんですね。であとはヤコブが、ヨセフを祝福するときに、その息子2人を自分の息子にする手続きをするときにもですね、この創世記の8章の15節のところですね、こう言ってます。ヨセフを祝福して、私の先祖アブラハムとイソクがその見舞いに歩んだ神一つ、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神二つ、すべての災いから私をあがなわれた御使い、3つと、3つ必ずあるんですよ。そしてイザヤ書のところに、私たちのために誰がこの行くのか、誰が使わされるのかっていうふうにこの説いているところがあるんですね。私たちのためにって書いてあるんです。でもちろん創世記の一章には我々に似せてってこう言ってるんですよ。もう分かりましたね。三つにして一つの神がおられるわけなんです。ですか。第二コリントの最後は何ですか。祝祷ですね。いつもね、なんか祝祷で使ってるのに、俺いつも覚えられないんだよね。13章の13節。主イエスの恵み、イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。神子キリスト、神キリスト聖霊、この3人が一つとなっておられる神を私たちは信じています。で、次に神であられる主、ね、神というのは名前ではありません。自分がより頼んでいる存在、属根になっている存在、なんて言ってかな、これなきゃやっていけないっていう存在です。そして次に万物の支配者ですね。これがこの黙示録全体にこの現れている神様の特質ですね。万物の支配者、全能なる神って言ってもいいかもしれませんが、神が全能の力を持ってこの世に、この世界に現れています。で次に昔増し常に増し後に来られる方、大事ですね。ここを英語で言ったら Who was, who is, who is to come、 同時に存在します。 Was, is, is to come、ね、同時に存在するんです。永遠なる神様です。で黙示録ではこの永遠なる神が強調されています。永遠の福音という言葉が黙示録の14章にも出てきますしですね。そしてまたこれらの生き物が永遠に生きておられる、ね、もう書いてるでしょ、御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、ね、栄光の意味はもともとの意味は重さを表しています。星を考えると分かりやすいですね。星の輝きありますよね。この重力であるとかこの引力であるとかですね、引きつけるものがあるんですね。 そしてその重さがあるわけじゃないですか。これ引きつけられていくんですよ。注目が引きつけられていく。これ栄光のもともとの意味です。ですね。誰に栄光を期すのか。何かとっても素晴らしいことが起こる。ですね。で、私もイスラエル旅行でですね、もう皆さんが本当に喜んでる姿を見てて、何が良かったのかなってこう考えちゃうんですよね。で、思い出すと、これ神様しか説明できない、改めてですね、神様だなとしか言えないんですよね。でここでね、僕はちゃんと準備したからとかですね、あとはなんかこうだからとかですね説明したらですね、栄光が神様じゃないっていうか、無理やりそうするんじゃなくても、もうこうとしか説明できない。でこれは栄光を捧げるっていう意味になります。そして次に誉れは、そうです、誉れ分かりますよね、この栄誉っていうか名誉っていうかね、誉れを捧げる。そして次に感謝を捧げる。これは簡単ですよね、感謝を捧げる。そしたら24人の長老、これこう今応答してるんですよ。ケルビムのこの礼拝の導きに対して応答してる賛美リーダーの方はですね、ケルビム見るといいですね、ケルビム一番上手な賛美リーダーですよで次、24人の長老、あこっちかな、賛美リーダーは礼拝リーダーって言った方がいいかな、このケルビム。あとでね、長老がですね、盾ごと持ってる姿が出てきますから、5章にね、24人の長老は御座についている方の御前でひれ伏して、永遠に生きているお方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。ひれ伏しています。でこれが礼拝のもともとの姿です。ひれ伏す、ムスリムの人が祈りを捧げている姿を見たこと、ご覧になったことありますよね。どういう祈り方してますか。私たちただ神戸たれこれでしょ。彼らはどうですか。地べたにもう倒れちゃいますね。なんかアフリカのどっかの国でなんかお笑い番組でなんかなんだっけ、お笑いの黒人の人がすごいね、謝る時っていうのはこの完全に倒れて、で地面でゴロゴロ転がってる、土下座以上でねなんかするみたいですけども、そこまでいかなくても完全にもう自分を倒しちゃいます。これがもともとのひれ伏すということです。だから自分の全権を取ってしまう。どうしてもここがね、私たちね、日本人いい悪い意味でわがままってのは悪い意味だね、わがままなんですよね。私権利持ってるってこと、権利、ね、だから分かんないんですよ、大なるキリストって何なのって。分からん、権利、権利なんてないんですよ。王に権利があるんですよ王に権利があるんですよ。それを表すのが礼拝であります。そして次に拝むですね。拝む、なんかそれで一番いいのはなんかもう狂乱状態になってる誰かのファンとかね、ファンがガーッとかやってるじゃないですかですね、あれですよね、拝む。で完全に服従するという、ことですね。そして次に冠を投げ出す。でここが大事ですね。さっきこの完全に自分の身を投げ出していて、でかつ冠もだから投げ出してるんですけれども、この冠というのがさっき言った賞として神がキリストが与えてくださった冠なんですよ。でこれを投げ出しているほど、礼拝を捧げてるんです。で質問が、私が受けるよくある質問は何かって言ったら、報いがあるって話をするとですね、地上に行ったことに対して報いがあるって言ったら、じゃあランキングがあるんですかってこの話をするんですね。いや偏差値みたいなランキング、いや、やっぱね、人間のね思考回路っていつも不思議ですね。すぐに神様の言葉ってのこうずれてこう物事解釈していくんですよね。誰が一番偉いかっていう弟子の議論ですよ。ないです、比べる暇がないです。比べたらお前アホかですよ。だって 自分が持ってる絵冠なんかと比べたら数億倍数十億倍にですね輝いてる神の栄光が目の前にあって誰が比べられますかって、そういう存在で私たちが受ける冠ってのは完全に恵みなんですよね。報いなんだけど恵みなんです、まあ、いつも話してますけどこの子供にね お使い行って、ああよかったねって自分が言った方が楽なんですよ自分がやった方が楽なんですよ。でも一体ありがったねっつってこれご褒美あげるじゃないですか。それと神様は同じです。神様は私たちいなくても自分ご自分でできるんです。だから私たちにご自分の恵みをご自分の素晴らしさを分かち合いたいから報いとして与えてくださるんですね。その主にあって動いていく人たちに対してはこれをしてくださいます。で最後、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力をと受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在しまた創造されたのですから。栄光と誉れと力を受ける、さっきのねこのケルビン、生き物がね捧げているのとほぼ同じですね。栄光と誉れ、ちょっと力だけがね違いますけれども、そして万物を創造し、あなたの御心のように、ね、万物を創造した。これもヨハネの福音書じゃなくて黙示録何とも出てきます。偶像とこの創造がこの対比されています。で大患難時代にこの苦しみを受ける人たちは偶像を拝んでいて離れない人たちです。何度も出てきます、ね、で万物を創造して、次に御心のゆえに、ここの御心の言葉が英語だと金定訳の英語だとですね、プレジャーになって、プレジャーっていうのはですね、喜びなんだけども、あっちの喜びですね、瀬谷悦子さんの立身弁っていうの、立身弁の喜びの方ですね、プレジャーの方ですね。神様の喜びのゆえに万物が存在しまた創造されていると。神が私たちを作られただけではなくて、神の喜びのために私たちは作られて存在しているんです、全ては。だから私たちが自分を喜ばそうと思った瞬間、フラストレーションがたまるよって話なんです。目的以外に用いたら疲れますよね。そうですよね。まあ今いろんな機能がこれあるけれども、やっぱ携帯よりはデジタルカメラをイスラエル子は持ってきましたよね。携帯でパチパチ撮る難しいね。で本当はね、今度ねデジタルカメラでもねビデオって難しい。今回ちょっとそのちょっと苦労をね感じたんですけれども、やっぱりビデオカメラでも、ビデオカメラでは写真は難しいわけですよ。でこのようなことを私たちは一生懸命頑張っちゃう。お前はカメラだよって言われてるのにビデオですってこう言ってね。でこうやって動くとフラストレーションなんですよね。だから神の喜びのために作られたっていうと、なんか自分が主体性がなくなるようにこう聞こえるので嫌なんだけれども、実は神の喜びのために生きてったら一番幸せなんですよ。目的に合致して目的にはまったこの生き方をすることができるわけなんですね。この短い章の中で11節しかなかったんですが、ほぼ1時間かかりましたが今でも端折りました、ね、本当はここに一つ一つの背後には旧約聖書のバックアップ背景があって、神はこの黙示録の中で全開させてこうなるんだとはっきりと言ってるんです。だから自信を持ってください。ここに入るんです。どうやってやればいいんですか。礼拝を今から楽しんでください。イエス様にぞっこになってください。イエスバカになってください。自分はもうイエス様だけです。そしたらね、違いはあんまりないです違いはないです。ではお願いしましょう。愛する主よ、本当に感謝いたします。イエス様ありがとうございます。 私たちを捉えてくださってありがとうございます。本当に私たちがあなたのために作られて生きていることを、そして私たちをまず御霊の発言として捉えてくださったことを感謝いたします。あなたを喜びます。これ永遠に続くことを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。